東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユー、マーケットから日本を元気にお送りいたします。今週のゲストは証券コード8423アクリーティブ株式会社代表取締役社長の菅原健さんです。
インバウンド関連というイメージがとても強いんですが。
そうですよね、はい、株式マーケットでも結構話題になることがたびたびありますが、お話を伺っていきたいと思います、はい、証券コード8423アクリーティブ株式会社代表取締役社長の菅原健さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社 そのビジネスモデルですとか、まあ、強み、このあたりからお話をお伺いしたいのですが。
はい、まず我々のサービス大きく分けて2つあります。一つ目が売掛債権の早期支払いサービス、これ通称我々 FPS フレックスペイメントサービスと呼んでますけども、そのサービスと、もう一つがアウトソーシングのサービスになります。はい、特にその売掛債権の早期支払いっていうのが一般的にはどういうものかっていうのがなかなか理解しづらいと思うんですけども、事業会社間のですね、商取引において通常発注する側と受注する側があると思いますけども、発注する側をまあ我々支払い企業と呼んでいます。で、受注する側を納入企業というふうに呼んでおります。納入企業が、まあ、支払い企業に対してですね、例えば商品を納める、あるいはサービスを提供するということで、それを完了したら売掛債権という形で支払い企業側に対して納入企業が債権を持つわけなんですけども、はい、通常一般的に日本の償還集ですぐにこれを支払い企業が払うかというとそうではなくて、ある一定のサイトがどうしても発生します。企業によってまちまちなんですけども、それが例えば60日であったり90日であったりと、それだけのやっぱサイトがあるとどうしてもその納入企業側では資金化したいというニーズが発生しますので、そこで我々が間に入って納入企業からその債権を買い取って支払い企業から回収するということで、納入企業の資金ニーズに迅速に対応するというのがこの売掛債権の早期支払いサービスになります。
確かにサイトの、ね、長さって結構問題になっちゃったりするときあると思うんですけども、まあ、これ同じようなもしかして仕事やってるところもあるかとも思うんですが、その中で御社の強みっていうのはどういうところになるんでしょうか。
はい、これ一般的にファクタリングと呼ばれるサービスなんですけども、例えば銀行さんも同じようなサービスを提供していたり、リース会社さんとか、ノンバンクさんでも同じようなサービスを提供しているんですけども、特に強みとしてはですね、細かな小口の債権を買い取ることが可能ということと、はい、債権が確定してから買い取るタイミングをものすごくこう短い期間ですぐに買い取ることが可能というのが我々のその強みかなというふうに思っています。で、これはこの事業を始めてもう15年以上にもなりますけども、そこで培ってきたノウハウっていうのもありますし、システム的にも例えばその買い取りの要請をするにあたって、ウェブ上で申請をしてきた申し込みがあったものに対してですね、買い取ることが可能で、そのまますぐに買い取りまで流れるようなシステムがありますので、その辺がやっぱり専業でずっとやってきたという意味での差別化で、小口が買えるっていうのはどうしてもその銀行さんとかリース会社さんだったら大口の債権を対象にしてるんですけども、はい、我々はもう本当に細かな債権から買い取るということで、納入企業のニーズに常にお応えできるような形でサービスが提供できる体制を整えています。
うん、事業環境ってどういう環境なんですか。
そうですね、今金融緩和で、はい、いろんな金融機関が、まあ、融資をするなりアセットを張るなりですね、競争が激しいという環境にありますし、さらに、まあ、新しいこの決済の仕組みということで電子債権という仕組みも徐々に浸透してきてですね、まあ、ずっと今の我々のこのサービスがどんどんまあこれからも浸透していく、増やしていけるという環境にはないかなという気はしています。
まあ、そんな中で医療とか介護分野に取り組んでおられるということなんですが、はい、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。
はい、そういう事業環境もありまして、まあ、2013年5月、まあ、ちょうど2年強前ですね、診療報酬とか介護報酬のファクタリングをしている会社を買収しまして、そこから本格的にこの医療介護分野に進出しています。うん、 特に今ターゲットとしているのは病院さんであるとか開業医の方がですね、いわゆる診療所とかクリニックとかそういうところもそうですし、まあ、その中の眼科、歯科、いろんな種類の診療所があると思うんですけど、まあ、そういうところは全て対象になってきます。で、あと介護事業者についても、介護事業者でもいろんな種類があるんですけど、介護報酬が発生するところは全てターゲットになってきていて、ご承知の通り、その今後も含めてやっぱりその分野っていうのはまだまだ成長が見込める分野かなというふうに思っています。
国内だけではなくて海外も取り組まれているということなんですが、はい、こちらはどういう展開をされているんですか。
はい、海外につきましては2つありまして、今タイとカンボジアに進出しています。で、まず先に進出したカンボジアの方なんですけども、こちらはどちらかというと日本でアウトソーシングで受託しているもののうち、さらに再委託をしている先で、データ入力センターという形で現地で運営しています。タイの方については日本と同じような形でファクタリングのビジネスをやっています。
はい、
タイはやっぱちょっと日本とは違って、いわゆる支払い企業側にアプローチをするのではなくて、納入企業側にアプローチをして、納入企業が持っている有料の売りかけ作業を個別に買い取っていくような仕組みで事業を進めています。タイって数多くの日系企業がいて、5000社ぐらいとは言われてますけども、まあ、日本の特に製造業、サプライチェーンがそのまま日本からタイに移ってるというような印象で、我々その金融ファクタリングで行くのであれば、やはり製造業をはじめそういう実業の部分が多くある国でないと、なかなかファクタリングのニーズがないんじゃないかというところと、タイっていう国はなぜ進出するかっていうと、日本人、日本に対するリスペクトがものすごくあって、治安的にもいろいろな問題ありますけども、そこそこ良くて、金融を中心としたインフラも整備されているということで、取り急ぎ新たに金融の事業として進出するにはやっぱ一番適している国かなということでタイに進出しております。
はい、その次の国っていうのはどこがターゲットになってたりするんですか。
そうですね、やはりその周辺ですね、タイの周辺の ASEAN エリア、マレーシアであったり、インドネシアであったり、ベトナムというようなところがやはり次のターゲットになるかなというふうに思っています。はい、
で一方で新しい取り組みのところでちょっとお伺いしたいんですけど、最近少し話題になっているのはそのインバウンド市場に向けた取り組みだろうと思うんですけども、御社がその外貨のレジ生産のサポートですかね、これを行っているということですが、これはどういうようなサービスなんでしょうか。
はい、親会社がドン・キホーテになるわけなんですけども、はい、まあ、ドン・キホーテはご承知の通りもうインバウンドの需要を取り込んでいてですね、
そこにそうですね、
そうですね、もうそれに成功しているので、今後ビジネスをこう拡張していく中で、その親会社のそういう取り込めてる需要も我々自身も取り込めないかなというふうに思っていて、特に金融とかオペレーションというところでは我々の出番があるんじゃないかなというふうに考えていました。まあ、そんな中で、まあ、そのドン・キホーテのアイデアでもあったんですけども、例えばその外国から来たお客様がドン・キホーテの店舗で外貨で買い物ができたら非常に便利じゃないかということで、そのアイデアに基づいて、じゃあそこで我々ができることは何かなということで、特に外貨を扱うという部分においては金融の部分がありますし、それを個別に集めて、例えばその外貨を数えるとかね、オペレーション的な機能も我々スタッフを揃えていますので、そういうサービスが今後ドン・キホーテに限らず他の会社さん、小売もそうですし、ホテルさんとかそういうものまで広げることができるんじゃないかということでスタートさせています。
はい、
外貨精査に伴って手作業というのもなんなので、専用の端末というのをある機械メーカーさんとともにですね、一緒に開発をして、やっとこう外販できるような体制が整ってきたというような今状況ですね。
それはいくつか の, その国の通貨をその生産機みたいなのを通すと、
はい、
その心眼を見ながら生産ができるっていう。
そうですね、はい、
マジですか。
最大12通貨まで12通貨、対応できますので、それがお店側あるいはそのホテル、まあ、事業者側のですね設定で自由に選べることになりますし、
引き合いはどうなんですか。
引き合い今結構来てまして、はい、やはりまあ家電量販店とかあるいはドラッグストアさんとか、まあ、そういうところもあればホテル業界ですね。これはまあホテル業界も当然インバウンドの需要を取り込んでいますので、例 例えばホテルの場合は両替のニーズですね。
あ、なるほど、
結構今引き合いが来ています。地方とかでもその観光でインバウンドの方々をこう引き寄せる新たなこう目玉のツールとしてこのサービス機会を入れて呼び寄せようというところもありますので、個別のその観光地の例えば土産物店とか飲食店とかそんなとこからも今引き合いが来ています、はい、
この機会があることで本当にインバウンドを取り込む目玉になるってことありえそうですよね。
今に来るからそのまま使えると便利ですよ ね、
はい、ではここからの成長戦略を教えていただけますか。
はいはい、当然ながらベースはやはり売掛債権の早期支払いサービスとアウトソーシングサービスにあると思っていて、はい、で直近のそのインバウンドニーズの中で新たなサービス商品を積極的に広げていこうと思っています。で当然ながら2020年まではそのインバウンドのニーズというのは引き続き強いものがあると思いますので、うん、GPay を積極的に広げながら、ただ GPay だけというよりは結果的に GPay のお客様がもともとのその本業である売掛債権の早期支払いサービスとかアウトソーシングサービスにつながればいいなと、
は
い、
なるほど、
はい、で今やっぱりいろんなお客様と話をしていて、いきなり金融の話ファイナンスの話で言ってもなかなかこう扉を開けていただけるところってあまりないんですよね、うん、でただインバウンドの話でこういうサービスを新たに始めましたよとか、こういう機会を新たに導入しましたよという話をすれば皆さん扉を開けて本当に興味を持って聞いていただけるということもあるので、これをやっぱりフックに本業の方にもぜひまあ広げるというか、うん、本業のお客様になっていただくということも十分考えられるなというふうに思っていますので、
はい、
できたら奴隷に特化するというよりもみんながこのインバウンドを使って事業を成長させれるんじゃないかなというふうに今のところ考えています、
はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユー。
中国地方の皆さん、セミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンが広島に伺います。9月26日土曜日、JR 広島駅徒歩5分の厚生ビルで午前10時からスタート。長期投資のパイオニア、沢上投信会長沢上敦人さんが皆さんの投資に関する疑問質問すべてにお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは東京 03-3219-360903-3219-3609プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて今回は証券コード8423アクリーティブ株式会社代表取締役社長の菅原健さんをゲストにお迎えしました。
面白いビジネスモデルでしたね。
本当そうですね、はい、GPay これからどんどん拡大していくんじゃないですか、
ね、なんか面白そうな、ね、あの仕事ですよ ね、
はい、それを目玉にしてまたインバウンド需要を取り込むっていう、
ね、シナジーが、ね、引きそうですよね、
これからの成長もまた楽しみです。さて来週は証券コード3300株式会社アンビション代表取締役社長の清水武さんをゲストにお迎えいたします。ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。